さて今日はですね、ひばりクラブをお聞きの皆さんで、やっぱ宗教の話を聞いたりですね、うっかり入らされたり、もう過激な人になっちゃうんじゃないか、家庭も破壊しちゃうんじゃないかと思って心配している人も多いと思うんで、その最後の方に当たるんですが、一体神様ってのはいないよと、そんなのは嘘だよと思ってる人も多いですし、それからキリスト教ではですね、イエス様が、貼り付けの刑になって、亡くなった後ですね、墓の中からまた復活されますね、また生きていきます、そんなことなんかないよとかですね、それからなんとかの泉とかいろいろ奇跡を起こすものとあるんですが、もちろんイエス様みたいな偉い人も奇跡を起こすんですけど、それ以外に、この世の中には奇跡を起こす、水とかですね、それから奇跡を起こす人とか、そういうのが多く知られてるわけですよ。そういうのも合理的に物事を考える人はですね、違うとこういうわけですね。私なんかは物理学者で典型的なもんですから、大脳皮質支配人間なもんですからね、現代の科学で嘘だと思うものは嘘だとかなんとかっていう人が僕の仲間なんかほとんどなんですよ。だけどもですね、この問題についてもう少し深く考えてみたいと思うんですね。ですから今までこういうことに対して反感持ってた人に対してのもですね、ぜひお聞きいただきたいと思うんですけども、神様はおられるのか、これが一番難しいですね。もちろん答えは分かりませんというのはですね、我々の科学っていうのはですね、神様がおられないことを前提に近代科学ができてきたんですよ。つまり人間の頭で考えられる範囲で科学を構築するという、約束っていうか、そういうのがありましてね。で、したがって、自然の中でこれは神様じゃないかなと思うことがあるんですよ。ファーブルの昆虫記のですね、真ん中ぐらいに、ファーブルの昆虫記ってすごい長いんですよ。12巻だったか20巻だったか、すごく面白いですね。あれをずっと読んでますとね、途中になんか虫の話が出てくるんですよ。その幼虫かなんかでですね、20節ぐらいある節というのはこうなんていうかな、区切りがあるようなこうね、ありますよね、虫でね。その13節かなんかにこうあるものがあるんですよ。こういうものがこの13節にできるということは進化ではないと、こんなのは進化としてできるっつったら、ものすごく多くのトライアンドエラーっていうか試しやってみなきゃいけない。神様が作られたとしか思えないんだというふうにファーブルは言っておられますね。自然界を見ますと、これは神様じゃないかと思うことがすごく多いんですよ、実は。その神様じゃないかと思うものの100のうち90ぐらいはですね、そのうち分かってきて、それは神様じゃなくて我々の知恵が足りなかったんだって分かってくるんですけど、それでもまだ残るものがあるんですね。例えば現在光よりか速いものはないなんつってますけど、そのうち見つかりますよ、これは必ず。それからもっと変なことがあるんですね。現在宇宙では光よりか速い速度で離れ離れになっている銀河団っていうのがあるんですよ。その銀河団同士は光よりか速い速度で遠ざかっているので、お互い何も見えないし、何もないと思ってるんですけど、実はあるんですよね。ですから神様おられるのかって難しいんです。マホメットがですね、マホメットじゃないや、マホメットかな、ヨーロッパから中国に旅行して、その時に元のフビライが、あなたは、君はつったかな、君は、世界中を旅行してきてるから、どの神様が本当の神様だか分かりますかと。私は最初の頃はモンゴルの神様だったんですけども、領土が広がってきて、中国やらインドやら、中東やら何やらに、ヨーロッパやらが領土になると、私の領土の中に5人の神様がいるんだけど、私が死んで会う神様と違う神様を祈ってると怒られちゃうからっていう話もあってですね、神様って嘘じゃないかと、だって神様が複数いるはずないからということになるんですね。これらは全部人間の頭で考えることですから、何とも言えないんです。ただ私がですね、イエス様の言っておられることをじっくり聞いてみますとね、イエス様ですら神様がおられるかどうか ということは明白ではないような気がいたします。これはまあ気がするだけで、こんなこと言うとキリスト教の人に怒られますが、私はそうに思いますね。じゃあ第2番目に行きましょうか。復活はあったのか。イエス様が亡くなってから、再び、これはですね、キリスト教信者の中核中の中核なんですよ。キリスト教信者になりますとね、ポンペオ・ピラトのあれで死刑になり、命を失い、そして復活した、これを信じるのがキリスト教徒だということを毎回唱えるんですね。だからこれは信仰、キリスト教信仰の中心なんですよ。そんなバカなことないよっていう人はですね、実は日本にも あるわけですね。天皇は荒人神だ、天皇陛下だけが日本人の中で天照大神という神様の血統だから、天皇は神の子だと、あと日本人全員は人間なんだけど天皇だけが神様だと。これはね、私日本人だからよくわかるんですけど、日本人は天皇陛下が神様と思ってなかったと思うんですよ、昔から。ただ神様じゃないとするとね、天皇陛下というのがもう絶対的に尊敬すべき人だという根拠がなくなっちゃうんですよ。非常に力が強くて暴力が強くて、剣術での試合したら必ず勝つと、宮本武蔵よりが強いというわけでもないし、金を猛烈持ってると、どんな金持ちより持ってるって言ってないし、軍隊を非常に持ってるってそれもないし、天皇陛下っていう方は本当に何も持ってないんですよ。しかし天皇陛下なんですよ。じゃあそれをこうちゃんとするためには、天皇陛下だけが神様の子供である。だから天皇陛下の人間宣言なんてのはインテリの連中が浅はかな考えでやっただけでですね、キリスト教、キリストのイエス・キリストの復活と同じなんですよ。要するに自分たちが神と崇めたり、条件が全部悪くても、どんなに貧乏でどんなにボロを着てて力も弱いし何にもできなくても、天皇陛下だ、イエス様だというためにはね、やっぱり何か特別なことがなきゃいけないんですよ。それを日本人は天皇陛下は神の子だということを信じていたわけですよ。だから天皇陛下にハーッと頭を下げるわけですよ。感激するわけです。天皇陛下のお姿を見たら感激するんですよ。それはイエス様が復活するのと一緒なんですね。ですからこれは本当に復活したのか、復活は信仰上のことなのか、日本人の天皇陛下が神の子なのか。じゃあ日本人は、今でも多くの日本人が天皇陛下っていうのはやっぱり頭下げないかんし、絶対そう下げると思いますよ。私はもうどんな時でも下げると思います。織田信長ですら、僕はいつも言うように天皇陛下を殺したりなんかできなかったわけですよ。そういうことのために復活という話があるんだ。その意味から復活というのを見てほしいと思うんですね。それから奇跡は起こるのか。この奇跡はもういろんなところで話があります。もちろんこれは仏教でもありますし、それからキリスト教でもイスラム教でも全て奇跡がありますね。奇跡は起こるのかっていうのは、これ答え簡単なんですよ。奇跡が起こらなければ不幸から立ち上がれない人は生きていけるのかっていう問題を考えてほしいんですね。最近ね、日本は非常に裕福になりました。それも日本に奇跡話ってのは少ないのはですね、日本はやっぱり恵まれてたからなんですね。ですから最近はヨーロッパでもですね、日曜日にミサに行く人たちはもう 1% 2% だと言われるんですよ。これはどうしてかって言ったら、やっぱり瞬間湯沸かし器ができ、水洗トイレができ、外科手術が発達して、ね、外科手術が発達するまではヨーロッパの人たちはミレーのその夕方に鐘が鳴るやつの絵がありますよ。農夫が2人で夫婦で神様に祈ってるね、ああいうことなんですよ。要するにそのこの2人の農夫ですね、夕日の中で教会が遠くに見えて、それで農作業が終わった後、神様に今日の一日の感謝をお祈りする、ベッドでもお祈りしますが、これは外科手術がないからですよ。だって何かが起こったらそのまま命を落とすわけですから。神様ありがとうございます、今日も元気で生きていくことができましたっていうことが必要だ。ということは奇跡も必要なんですね。 どうしても治らないこと、どうしても良くならないこと、絶望の淵にしか自分の人生がない人にとってみればですね、お前奇跡なんかないよなんて言われたらどうしたらいいんですか。ほんでやっぱり宗教というのはですね、解決策を与えるっていう点で哲学なんかは冷たいけど、宗教はあったかいんですよね。宗教があったかいのは愛が全て、本当に愛が全てなんですよ。理屈なんてのは大したことないんです。愛が全てなんですね。だけども愛が全てだということは奇跡があるということと一緒なんですね。まあこの際ですね、このひばりクラブをお聞きになる方で今まで神様はいないと、復活はないと、奇跡なんか起こらないと思っておられた方は、自分は恵まれてると思った方がいいんじゃないかと思うんですね。まあ、自分がどうにもなんない欠陥を持ってたり、もう自分の家族はどうしてもあの人助けたい、自分の家族助けたい、だけどもう助けることができない、その時に自分はどういう気持ちになるかということですね。今自分が考えている人間関係のトラブルだとか深い悩みっていうのは、本当の人間の深い悩みよりかはずっと浅いかもしれないんだと、まあ、いうふうに考えていただく一つのきっかけがですね、神様おられるのか、復活はあったのか、奇跡は起こるのかということをもう一回ここで考えることによって、ああ自分はもう今の状態で幸福なんだな、自分が考えている悩みってのは随分浅いもんだったんだなと思うきっかけを与えてくれるんじゃないかと思います。